はようございます。土砂降りの中、教会まで足を運んでくださった姉妹たちに、感謝します。ちょうど雨が上がる時間帯に教会に到着した方もあって、ほっとしましたけれども、土砂降りの中いらっしゃってくださった姉妹もありましたので感謝いたします。配信先でも多くの姉妹たちがこの時間を性別して持ってくださっているのを後から聞くんですけれども、この間も午後お昼過ぎにちょっと文子姉妹と訪問した姉妹が、今日は紀子先生でしたねって言われて、あ、本当にこの時間に時間を合わせて見てくださっている姉妹たちがいらっしゃるのは本当に励ましです。本当に感謝いたします。今日は40イザヤ書の47章を学んでいくんですけれども、ここはもう読んだらわかるという聖書箇所なんじゃないかなと思いまして、聖書の中には本当に牧師や先生方の何て言うんでしょう、お話がないと絶対わからない場所もありますけれども、読んだらわかるっていうところも何箇所かやっぱりありまして、今日のところは読んだら皆さんわかりますねっていう場所なんですね。で、学びの途中で、ちょっと仲介の本を読んでみましたけれども、どの本もみんなすごい短くってわかるでしょうみたいな感じで書いてありましたので、そうねって本当に読んだら神様の心がわかる、そういう箇所になっています。47章の1節から7節までを交代で、読んで、そしてお祈りをしたいと思います。イザヤ書47章の1節から7節まで、私は奇数節、皆様は偶数節で、7節はご一緒にお願いいたします。イザヤ書47章1節から7節。乙女、娘バビロンよ、下って行って土の上に座れ。娘カルデア人たちよ、王座のない地面に座れ。あなたはもう優しい上品な女と呼ばれることはないからだ。あなたの裸はあらわにされ、恥もさらされる。私は復讐をする。誰一人容赦しない。娘、カルデア人たちよ、黙って座り闇に入れ。あなたはもう国々の女王と呼ばれることはないからだ。あなたはいつまでも女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思うことさえしなかった。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今日もあなたの言葉を学ぶことができますことを感謝いたします。古くに書かれた文章ではありますが、主の語られたこと、宣言されたことが今の私たちにも響きます。どうぞあなた様のお言葉を永遠のものとして受け止めることができますように導いてください。このからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はバビロンの滅亡の宣告と題しまして、レジュメにもありますけれども、バビロンの滅亡は何度も予言されてきましたが、この章では次の章で御民がバビロン捕囚からの帰還の予言を伝えるための準備として告げられている。なぜバビロンを滅ぼさなければならなかったのか、滅びたのかですね、共に確かめようとあります。47章は バビロン滅亡の宣告の、イザヤ書の中では4回目 の、 ところで、と皆様ご一緒に今までにも、学んでおります、13章の1節からと、21章の1節からと39章の1節から、そして今日47章でバビロンの滅亡の宣告を聞いて、おります。と13章、1回目の13章では、バビロンをの対する裁きのために、周辺諸国をが集められて、行くっていう予言がなされていました。2番目の21章では、海の荒野への宣告という題がついていまして、すべての嘆きを主が終わらせられるという、高ぶる者を滅ぼされるという視点で、バビロンの滅亡が宣告されていました。と39章ではヒゼキヤ王が病が治って、そのことを喜んで死者が送られてきたような時に、自分の国のすべての財宝を見せびらかしてしまって、そしてそういう油断があってバビロンにこう攻められるんだけれども、しかしそのバビロンもいずれは滅亡するという予言がなされました。そして今日はその47章4回目に、なります。とまず1番の、主はバビロン王だから下らされるというか下ろされるというか、1節から4節までですけれども、ここにまず乙女バビロンよ、娘カルデヤ人たちよとありますが、これは同じバビロンのことを、カルデヤ人というのもバビロン人という意味です。そしてこの乙女という言い方ですけれども、バビロンは本当に強い国になって、広い、場所を自分のものとしておりました。そして外敵に侵略されたことがなかったわけですね。そういう意味で誰にもこう侵害されていないという意味で乙女という言葉が使われています。でそのバビロンに対して、神様は王座のない地面に座れというふうに言われているわけです。それまで高いところから全てのものを見ていたバビロンが王座のない地面に、土のところに座らなければならなくなると告げられます。そして、優しい上品な女と呼ばれることはないということですね。引き薄を取って粉を引け、ベールを取り去り、裾をまくってすねを出し川を渡れ、あなたの裸はあらわにされ、恥もさらされる。私は復讐をする、誰一人容赦はしないというふうに予言されているわけです。と王座を失うバビロンはその後粉引きをし、自分の手で、食物を得たり生活の糧を得て、そしてこう豪華なベールも労働には邪魔になりますから、それを取って、そして、裾をまくってすねを出して川を渡れ、というふうに言われるわけです。そしてこう裸があらわにされて、本当にボロボロの状況になって川を渡っていく、敵のところに連れ去られていくというような予言がされています。本当に惨めな状況がここに書かれています。ヘブル人たちは川を渡って約束の地に入っていきましたので、この渡るという意味のヘブルという名前が、ヘブル人という名前がついたと随分昔にお話ししたことがありましたけれども、それと全く逆のもうボロボロの状況で彼らは川を渡っていかなければならない、本当に惨めな状況になると宣告されました。4節はイスラエルの民の言葉ですね。私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方というふうに、ここにこう挿入されていますけれども、今週の礼拝の時に タギアン先生が、礼拝でも夕拝でもお話しされましたけれども、本当に万軍の主が私たちの国も、支配しておられる、万軍の主が共におられるんだということを何度も熱く語られて、本当に神様はこの人口の 1% 未満しかクリスチャンのいない私たちの国も、またこの船橋もどんなに愛しておられて、そしてここを支配しておられるのかって、逆に私たちがそのことを気がつかないでいるんじゃないかなって悔い改めさせられたんですけれども、私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方と、私たちの神様を見ていきたいですし、そしてイスラエルは、本当にいろんな時があって、いつもいつもこのように主を褒めたたえているわけではありませんけれども、ここにこのお言葉が挿入されていることに力強さを感じます。そして、バビロン、カルデア人ですね、このおごり高ぶった彼らは高ぶった報いを受けるということが5節から9節までに、書かれています。さっき7節まで見ましたので、7、8、9と読ませていただきます。あなたはいつまでも女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思うことさえしなかった。だから今これを聞け、楽しみにふけり安心して住む女よ、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにならないし、子を失うことも知らないで済むというものよ。子を失うこと、やもめになること、この二つが一日のうちに瞬く間にあなたのところにやってくる。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに呪文の力が強くとも、これらは突然あなたを見舞う。二番のところに書かれていますけれども、高ぶったバビロンは主の裁きに服するしかない、黙して座り闇の中に入れられ、本当に悲しみの中に入れられて、王座から支配することはないということです。なぜバビロンが建てられたのかということを思い出しますと、イスラエルを懲らしめるだけではなくって、イスラエルの信仰を復興させていくために、バビロンは用いられている、その計画の中の一部でありました。主はイスラエルの不信仰を懲らしめるために、イスラエルをバビロンの手にひととき渡されただけであったというわけです。しかしこのために用いられているっていうことは大変気がつきにくいことですね。バビロンからしてみたら、そんなことに用いられてるのかというふうな思うことですけれども、でもこの私たちのことにこう考えたときに、同じようなことっていうのはあるんではないかなというふうに思ったんです。私たちの歩みっていうのは、いつもいつもこういいことばかりではなくって、逆にこう大変なことがたくさんあるものですから、高ぶっている暇がないかもしれないですけれども、でもその中でもやはり高ぶる思いっていうのは私たちの中にあったり、また人と比較して高ぶってしまうことっていうのもやっぱり私たちにはあるんですね。少し良かったからといって、少し用いられたからといって、高ぶってしまわないということは私たちの中には絶対に、ないと思うんです。私だけは特別だ、私だけは大丈夫だという気持ちっていうのは私にはちょっとわからないですけれども、もしかしたら皆さんも そういうふうには思ってないなというふうに思われるかもしれませんけれども、バビロンはそう思っていたわけですね。心の中で私だけは特別だ、私はやまめにならないし、子を失うことも知らなくて済む、何も悪いことは起きないというふうに思って、2番にありますけれども、彼らは自分の力で強大になったと高ぶり、主を恐れようとしなかったとあります。ここに自分の力で強大になったと高ぶりとありますけれども、私たちも高ぶる材料が何もなかったとしても、自分で頑張ってこれのことをした、自分で頑張っているので 今こうであるというような、あの神様の助けや憐れみや力を考えないで物事を見ているならば、それはバビロンと同じなのだなと、教えられます。主は不信仰を悔い改めないイスラエルを怒って、彼らと約束の地を偶像礼拝者に渡して怪我していたが、バビロンは憐れみのない虐げを行った。自分たちの王座がいつまでも続くと思い、強大な帝国はたちまち滅びるのを何度も見たはずなのに、他の国で見ているはずなのに、自分たちの栄華に終わりの困難が及ぶことを思いもしなかったというのです。そして、子を失うこと、山になることっていうのは、私たちで考えても大変大きな喪失でありますし、痛みを感じる、なんて言うんでしょうか、痛みを感じることのリストみたいなのが あるんですけれども、その中トップですね、これは。子を失うこと、夫を失うことっていうのは本当トップなことなわけなんです。ですから、それを一日のうちに瞬く間に、起きるというふうに宣告されました。で、その時に、9節にありますけれども、あなたがどんなに多くの呪術を行っても、どんなに呪文の力が強くとも、これらは突然あなたを見舞うというふうに言われました。バビロンがどんなに多くの偶像に、捧げ物をし、呪術を使い、きっと不思議なこともたくさん起こすものがいたと思うんですけれども、それは何の役にも、立たないわけです。そして10節から15節までは、悪の知恵や力に頼っても災いを逃れられないということが書かれています。同じようなことが書かれているんですけれども、10節から15節を読ませていただきます。あなたは自分の悪により頼み、私を見ている者はいないという。あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う、私だけは特別だ。しかし災いがあなたを見舞う、それを払いのける呪文をあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることができない。破滅は知らないうちに突然あなたにやってくる。さあ、若い時からの使い古しの呪文や多くの呪術を使って立ち上がれ、あるいは役立つかもしれない。脅かすことができるかもしれない。助言する者が多すぎてあなたは疲れている。さあ、天を観測する者、星を見る者、あなたが起こることを新月ごとに知らせる者を立たせて、あなたを救わせてみよ。見よ、彼らは刈り株のようになり、火が彼らを焼き尽くす。彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない。これは身を温める炭火でもなく、その前に座れる火でもない。あなたが若い時から仕え、取引してきた者たちはこのようになる。彼らはそれぞれ自分勝手に迷い出る。あなたを救う者は一人もいない。本当に読んだだけで、バビロンの置かれている、状況がわかると思います。3番のところに書かれていますけれども、バビロンは自分の悪により頼んで、誰も見ていない、隠し通せると考えて、その悪の知恵や知識に溺れて正しい道から外れてしまった。誠の神を知らないで、偶像に、悪霊に、頼って、いるわけです。そしてここにもまた私だけは特別だという言葉がありますけれども、多くの国を侵略して、土地を増やして、そして多くの奴隷を得て、本当に世界のこの時代の世界のトップに立ったバビロンが、自分だけは特別だと思う。他の弱く知恵のない者は悪に裁かれるが、自分には絶大な権力と知恵があるので、 他のものを裁くが自分は裁かれることはないと過信している。で、小さな星がついてますけども、それは権力者が陥りがちな過信であることは歴史の今日の情勢でも明らかだと、あります。他の国は他の人は大丈夫かもしれないけど自分は大丈夫だと、ダメかもしれないけど自分だけは特別だ、大丈夫だと思う。で、まあ、今も世界情勢ニュースを見ていますと本当にそういう、これはもう絶対権力者の過信でしかないと、もう本当に恐ろしくなるような状況が あります。そして主は終わりの時に全てを明らかにして裁かれるとあります。たとえ権力の座を保ったまま生涯を終われたとしても、まず死後に主が全てのことを明らかにして裁かれると、いうことですね。本当に神様の前に必ず裁きの時が来るということを新約聖書でも、ここにあるヘブル書9章27節、第2コリント5章10節でも読まれています。一番、有名かもしれませんが、ヘブルの9章27節を読みたいと思います。ヘブル人の手紙9章27節、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにとあります。王であっても一般の人であっても、死後に裁きを受けるということは確かなことであります。そしてその裁きが及ぶときに、どんなに知恵を用いても、また権力を用いても、例えば死んだ後にそれを用いようとしても裁きを免れることはできない、避けることはできないということは私たちはよく知っていることです。この10節から15節を読むと、今私たちはこう離れているような事柄ですけれども、呪術とか、ですね、そういう呪文とか、そういうまじないのような悪霊の側につくようなことを私たちは離れていますので、それがどんなに意味のないもので、あるか、それに頼っても、あなたはそれを避けることが、できないということはよく分かっていることです。12節のさあ若い時からの使い古しの呪文や多くの呪術を使って立ち上がれ、あるいは役立つかもしれない、脅かすことができるかもしれない、知れない、いや、ないということを私たちは知っているわけです。ただ13節の助言するものが多すぎてという、ところは、もちろん私たちは天を観測したり星を見たり、そういうまた占いのようなものとか、そういうものに自分を救わせようとは思わないですけれども、時には助言するものが多すぎてあなたは疲れているという状況に、陥ることがあるかもしれないなと思いました。で、私も本当に注意しなきゃいけないんですけれども、伝道者っていうのはついつい助言をしすぎるところがやっぱりあって、本当にそれが適切であるかっていうのは祈らされることでもありますし、気をつけなければいけないことでもありますし、皆さん聞く側の皆様としては牧師が言ったからということを理由に何か選んではいけないということもありますね。本当に祈って平安がある、牧師の祈りや助言ってとても大事ですけれども、それを理由に物事を決めるっていうのはいけないことだと思います。で、助言をする者が多すぎてあなたは疲れている、バビロンは天を観測する者や星を見る者、あなたに起こることを新月ごとに知らせる者を大切にして、いました。ですから神様は立たせてあなたを救わせてみようというふうに言うわけですね。3番の3番のところに、呪文 唱えると不思議な力をもたらす言葉、呪術、不思議な方法を用いて願う効果をもたらしたり、呪ったりするっていうふうにあります。また助言については、バビロンで盛んであった知恵者の働き、天体の動きによって世界をしている、天の意向を知ろうとする。しかしそれぞれの人から出た意見で互いにまとまらない、あるいはまとまっても人の意見に過ぎないので混乱を増すだけというふうに、あります。本当にバビロンはそういうものが大変盛んで、ありました。でもそれは人から出た意見であったり、またあるいは悪霊から与えられた知恵や力であって、不思議なことを起こすっていうのは本当に悪霊の大きな働きがそこにあってということが多かったと思います。しかしそういう者たちはどうなるのでしょうか。14節、見よ、彼らは刈り株のようになり、火が彼らを焼き尽くす。彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない。これは身を温める炭火でもなく、その前に座れる火でもない。あなたが若い時から仕え取引してきた者たちはこのようになる。彼らはそれぞれ自分勝手に迷い出る。あなたを救う者は一人もいない。バビロンは、そして、バビロンを支えてきた、支えている者は、刈り株のように、倒されて焼き尽くされ滅亡するというふうに、書かれています。で、神様はこの主はこの予言をアッシリアがユダを圧迫していた時代に、語っているということですね。150年、160年後に成就したということは前回もお話ししたと、思います。紀元前539年にメドペルシャによって、この予言は成就して、いきます。そして、この15節に、ちょっとハッとするんですけれども、あなたが若い時から仕え取引してきた者たちはこのようになる。彼らはそれぞれ自分勝手に迷い出る。あなたを救う者は一人もいない。よくサタンのやり方って手法とかいうことを教えていただくときに、いいことを言って私たちを神様に近づけないようにし、神様から話し、サタンの、願うように私たちを考えさせ、動かす。で、私たちはそれに乗ってしまうと失敗するわけですね。で、その時にサタンは責任を取るかというと責任を取らないっていうのもよく言われたり本で読んだりするんです。で、ここに書いてある、彼らはそれぞれ自分勝手に迷い出る、あなたを救う者は一人もいないっていうことを読んだときに、そのことを思い出したんですね。バビロンを助言をし導くさまざまな者たち、者は、バビロンを救うことはない、逆に私には責任がないと言って逃げてしまうような、そのようなものだ、私たちはそういうものに心を許して、そして、私たちの歩み道を任せては絶対いけないということを覚えます。まとめのところに、今日も人の高ぶりがあり、世のさまざまな知恵や技術が次々に生まれてきている。しかし人の知恵は揺り動くし、確かな拠り所とはならない。世のさまざまな知恵や技術はを通して私たちが、私たちというか人間は神様を恐れないものになっていく、神様を必要としないものになっていくということを覚えたいと思います。そして高慢、高ぶりということをお話ししましたけれども、それは主を否定し、また主に支え導いていただかなくても自分でやっていけると考えて歩むことである。 私たちも自分が傲慢になっていないか十分注意せねばならない。常に主の前にへりくだっていることができますようにと、まとめてあります。本当に祈らずには折れないような出来事があるっていうのは本当に幸いだなって思うんですね。祈らずにやってしまうことってたくさん日常の中にあります。神様に支えていただかなくてもやっていける、導いていただかなくてもやっていけるって日常の中で思うことが本当にたくさんあるんですけれども、さまざまな出来事を通して祈らずには折れない、神様の導きを得ずには折れない、支えていただかなければ生きていけないっていうような出来事を通して私たちは本当に謙遜にされて、自分の高ぶりにも気づかつかされるわけです。いろんな出来事は起きますけれども、謙遜が勝ちだという岩田先生がありましたが、本当に謙遜でありたいと願います。最後に第二コリントの10章の5節をお読みしておしまいにしたいと思います。第二コリントの10章の5節をご一緒にお読みいたしましょう。第二コリント10章5節、はい。私たちは様々な議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させます。恵み深い天の地なる神様、今日バビロンの破滅の予言を通して、また私たちも自分の内にある高ぶりに気がつかされ、祈らずにあなたに求めずに歩むその恐ろしさを教えてくださり感謝をいたします。私たちがあなたの前に身を低くして歩むことができるようにどうぞお守りください。聖書を通して本当にそのことを教えてくださる神様に心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。